常任委員会分科会の審査概要。総務委員長青山隆之、副委員長犬堂正弘、委員澤田裕二、来海恵子、西島隆弘、中本みどり。分科会令和6年度公示市一般会計補正予算第7号関財課。質問、電気自動車を購入する目的は防災や CO2 削減のためか、既存の充電設備で足りるのか。答え、購入予定の軽自動車については外部給電機能の利用を想定しておらず、 CO2 削減を目的としている。現在の充電設備数では足りないため、来年度予算を計上する。企画課。質問、ページ数が多いが広報誌は今後も紙媒体で発信していくのか。答え、ページ数については改善していきたい。環境衛生課。質問、ゴミ袋については作成単価は上がっているか。答え、令和5年度から6年度では上がっているが、令和6年度から7年度は上がらない見込みである。文教経済。委員長辻大二郎、副委員長長清和弘、委員吉永健志、青木照美、斉藤正明、村上香織。常任委員会、甲子市立図書館甲子漫画ミュージアムの指定管理者の指定。障害学習課。質問、管理運営にあたっては学習スペースの設定などはどう考えているのか。答え、学習スペースの確保は以前から課題となっている。今後指定管理者と協議を行っていく。分科会令和6年度公示市一般会計補正予算第7号農政課。質問、経営継承発展等支援事業の補助について畜産農家も適用できるのか。答え、営農形態にかかわらず一定の条件を満たした経営継承者が対象となる。学校教育課。質問、甲子小学校区スクールバス運行管理業務委託について今まで市の直営だったものが委託になるのか。答え、市の直営バスはこれまで通り運行し、ルートを増やす部分についての委託となる。健康福祉。委員長辻愛、副委員長後藤裕二、委員坂本武人、上田金也、浜本浩一郎、大塚香織。常任委員会、甲子市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。健康保険課。質問、令和12年度の統一に向けた熊本県の計画と本市への影響は。答え、令和9年度に事業費納付金の算定ベースで統一されることで、納付金算定における地方自治体ごとの医療費の差等に応じて実施されていた調整が撤廃され、令和12年度に県内の保険税率が統一される。医療費自体が増加傾向にある一方、納付金算定の見直しにより納付金が減じる見込みがあるため、甲子市の負担としては同程度と想定している。質問、法定外繰り入れ制限は国の指導において努力義務ではないか。答え、努力義務であり法定外繰り入れを行うことはできるが、県内統一後は法定外繰り入れを行わないことが前提となっているため、法定外繰り入れを行わないところでの税率改定としている。質問、県内の他の自治体の税率と比較して現状はどうか。答え、菊池郡市管内及び14市と比較すると、 現状では低いところに位置している。分科会令和6年度公示時一般会計補正予算第7号子ども家庭科質問。 HPV ワクチンの増額については何人分を見込んでいるのか。答え、令和6年4月から8月の接種平均数と今後の接種スケジュールを加味して月105人の7ヶ月分である735人分を見込んでいる。予算決算。委員長沢田雄二、副委員長西島孝弘、委員議長を除く全議員。令和6年12月3日火曜全体会質疑及び分科会、総務分科会、文教経済分科会、健康福祉分科会を設置し、付託事件の審査を行うこととした。令和6年12月4日水曜分科会、3分科会による審査を行った。令和6年12月10日火曜全体会、分科会長報告を行い、自由討議を経て総括質疑事項を決定した。令和6年12月16日月曜全体会、執行部に対する総括質疑の後、討論・評決を行った。かっこ1、ゴミステーションに関する課題と対応策について、市民との意見交換会より。質問1、ゴミステーションの課題と対応策の確認。2、地域の有料取り組みの情報共有について。3、ゴミステーション設置監視の支援策。答え、分別や収集について冊子やカレンダーなどを活用して啓発に努めているが、違反ゴミや不法投棄は一定量が発生しており、環境美化推進員からの相談も増えてきている。環境美化推進員の会議で啓発に優れたアイデアなど優良な事例を紹介し、情報共有を図っており、活動を頑張っておられる環境美化推進員の皆さんにスポットを当てて、取り組みや活動についての紹介など周知啓発に努めていく。ゴミステーションに設置するゴミかごについては、木製から金属製への変更が増え、物価高騰の影響もあることから補助制度の見直しを行う。またカメラ設置については、住民に協力いただけるゴミステーション等に試験的に設置し、効果を検証していく。括弧2、財源見込みについて。質問1、税法改正が行われた場合想定される税収への影響。2、想定される職員等の人件費への影響。3、国の方針と市からの財源確保の要請。答え、令和5年度の個人の市民税をもとに、所得税の控除額を178万円、150万円、130万円の段階に分け、所得税の控除増額を市民税の基礎控除額に同額加算して影響額を試算すると、178万円で市民税の割合にして約 36%、 150万円で約 25%、 130万円で約 16% の減収となる。会計年度任用職員については、ほとんどの職員が年収103万円を超える勤務条件となっている。また社会保険加入要件の範囲以内で勤務している職員に対しては、現状把握を行いながら業務に支障がないよう対応していく。現在、令和6年12月16日、控除額引上げについて国からの情報提供はない。減収分の 75% は交付税で補填措置される仕組みとなってはいるが、市税は最も重要な自主財源であり、安定した行政運営を継続するには、恒久的な税収減に対する財源措置は不可欠と考えるので、 今後の審議内容を注視し、他自治体とも連携しながら必要に応じ要望を行っていく。3、農業における夏の暑さ対策について市民との意見交換会より。質問。1、近年の猛暑による農畜産業の現状。2、国・県の支援メニューの有無と農家への情報提供。3、市独自の支援。答え。生姜や抑制スイカ、キュウリなど猛暑の影響で害虫や収量減の報告があり、野菜農家は気候に適した作型に変えることを検討している。畜産については乳用牛、肉用牛とも廃用、死亡した牛が多かった。国の事業で中小酪農経営等生産基盤維持強化対策事業があり、本年度は6件の活用実績がある。施設園芸では冷却機能を有するヒートポンプなどを導入する産地生産基盤パワーアップ事業などがある。農家への積極的な関連情報提供に努めていく。市独自の支援については、猛暑等気候変動は全ての農業分野に影響することから、対策について関係機関と協議しており、農家の皆様に丁寧な説明を行い、課題に寄り添った対応を行っていく。4、人材確保や人材育成について。市内団体からの陳情より。質問。1、労働環境について市の認識。2、人材確保についての市の認識と方針。答え。市内企業、個人事業主とも人材確保や人材育成が課題となっており、市内企業の多くは定年延長、再雇用の制度を設け、従業員確保に努めている。農業分野では後継者はいるかとの問いに対し、21.6% がいると回答しているが、残りの方は後継者はいない、農地を全部貸しているとの回答であった。人材確保については、国や県、熊本連携中枢都市圏の事業に参画し、企業の支援に取り組んでいる。また、商工会や金融機関と連携し、事業継承や中小企業大学校等に要する研修費用の一部を助成する制度を設け、人材育成対策を実施している。介護分野においては、県の補助制度を利用し、ロボットや ICT 機器の導入に取り組んでいる施設も増えている。誰もが健康で働きやすい環境づくり、身体的・精神的負担軽減など、課題解決に向け対策を継続していく。5、国民健康保険財政について。質問。1、保険税の他自治体の動向と比較。2、医療資源の現状の確認。3、一般会計からの法定外繰り入れについて。答え。本市の国民健康保険税率は平成24年度以降改定を行っていないため、県内14市および近隣自治体と比較すると中間より下となっている。現在令和12年度の県保険税水準の統一を見据え、県内全市町村で赤字解消の取り組みが行われており、令和2年度から令和6年度の間に36市町村、令和7年度4市、令和8年度3市が税率改定予定となっている。医療資源の現状は、医療機関数は県内14市中13番目、病院病床数は14市中5番目となっている。地政的に近隣市町の医療機関も通いやすく、受診しやすい環境にあると考える。一般会計からの法定外繰り入れは、国からの通知、政府見解を踏まえ、 平成30年度以降行わないとしてきた。法定外繰り入れを行う基準を設ける考えはないが、国等の政策変更があればその趣旨を踏まえ対応を行っていく。今後も国民健康保険制度を持続可能なものとするため、国に対し一層の公費拡充を要望していく。担当は森でした。